じゃあ自分たちがこうどういうふうな関わり方をするのかっていうかね、僕はねこういうことがあってもいいと思うんですよ。例えば自分は全く何もやんないっていう人がいたっていいと思うんだ。絶対こうしないといけないっていうのは僕はそれは違うと思ってて、自分は全く何もやらないっていう人がいたっていいと思う、うん、あるいはエンターテインメントとしてのそのあるいはもっと違う次元でのその建築を考えるっていうかね、そういう人たちだって逆にいたっていいと思う。これはあえて僕は言うんだけど、うん、ということも含めてさ、みんながこうどう感じたかっていうことをね、ちょっとなんかこう話聞いてみたいなと思うんだけどさ、どうでしょうかね皆さん。いかがでしょうか。みんなそれぞれ思うこともあるかもしれないし、まああんまりこうなそんなに正直自分はそんなに何も考えてないっていう人だっているかもしれないし、いていいと思うんだ僕は、うん、絶対こんなのこうしないといけないってことは絶対そんなことはないっていうかね、うん、だからそこに関しては誤解を恐れずに言うと自分本位であって絶対いいと思うんだけど、うん、だってさそれぞれさ例えば就職活動のこととかがさすごい気になってるっていう人たちだってもちろんいるだろうし、それはそれでいいと思うんだ。まあ、じゃあ今度は鈴木くんから回すかな。どう鈴木くんどうですか。
自分今年で卒業なの で、まあ、卒業パーティーとかもすごく自粛されていて、なんか、まあ、うちの大学に限らず、まあ、他の大学とかも、まあ、そのパーティーみたいなものが、まあ、中心になっていたと思うんですけど、で自分今飲食で働いているバイトしてるんですけども、なんかそういったそのイベントごとというかがなんか中心になってしまって、で食材を発注したのに全然履けなくて、それをなんかそのまま捨ててしまう。でなんかでもそれってなんかすごく矛盾してるというか、その被災地には全然その物資が届いてなくて、ご飯とかそんなに食べれないのに、なんかそのそれを考慮して自粛したはずがその結果的に物を捨ててしまうとか、なんかそれってすごくだから全然普通に生活できる人は逆に普通に生活するっていうことが、まあその被災地のためにはなるか分からないですけどっていうことがいいんじゃないかなっていうふうに、まあ、なんかそういう現状を見て自分は感じました。
まあ、そう感じるところもあるよね、確かにな。それはあるなと思う。じゃあ順番に回してみますか。じゃあ金井君、今度は逆回りでいこう。
僕もさっきも言ったんですけど、やっぱりなんか地方の方とか車社会で車がないと本当生活できない感じなんですけど、それでなんかガソリンスタンドとかも並んじゃって2時間待ちとかで買い占めで行く人もいたんですけど、なんかそこまでしなくてもなんか普通に生活してればこっちのあまり被害を受けてない方は普通に暮らせるし、その普通に暮らすことがなんか日本の経済とかもちゃんと守っていけるし、向こうの被災地の方にもなんかスムーズに物資とかを届けられるようになるんじゃないかなって思ってずっと向こうにいたんですけど、でなんか結構なんですかね、買いパンとかそういうなんですか野菜とかもなんかいつもそんなに買わないだろうっていう人がキャベツをなんか5個ぐらい入れてみたりとか。
それなに群馬でも物不足になった。
そうですね、うちの母親がスーパーでパートをしてるんですけど、なんかすごいお年寄りの一人暮らしの人っていうのが分かってるんですけど、その人が牛乳の1リットルのパックですか、あれを5本ぐらい買ってったりとか、なんかそんなに使うのかっていう、なんかそういうのがあったみたいなんで、はい、なんか普通にこっちは生活していれば本当に生活は絶対にできるし、なんで被災地のためにも絶対にこっちは普通の生活をやるべきだなっていうのは思いました。
なるほど。はい、
僕の場合は小学生ぐらいの時にニュースでちょうど阪神淡路大震災がやってて、でその時 の担任の先生が実家が向こうの方で、でちょうど被災されたその実家の状況とかを話されてたんですけれども、でやっぱり小学生なんで社会的に考えるっていうことが全くできなくて、あ大変だな怖いなぐらいしか思えなくて、で建築を勉強し始めて、でちょうどこの、まあ、卒業 とかいうそういう節目の時にこういう状況になってしまって、でそこでの、まあ、一つの卒業先生が言われたように何が自分ができるのかって考えた時に、こう今まではこう配置とか阪神・淡路でもそうでしたけども、その坂茂さんがその紙を使って仮設建築を作ったりっていうのがどうしてもその頭の中にあったので、あ、そういうのボランティアとか参加できるのかなと思って、僕はホームページとか見てたりしたんですけれども、現地に近くないとやっぱりできないだろうなというか、その中途半端な状況で自分が行っても迷惑をかけるだけだろうなっていうのはすごく思ったので、
そりゃそうだな、
だから簡単に協力なんてできないなっていうのが今回の震災で思ったことでした。はい、
私は行ってみたいんですね、
被災地に。
はい、なんかテレビ見てて基礎と土台しかない家とかばっかりだったので単純に見てみたいっていうのがあって、でなんかできれば手伝えたらいいなぐらいな気持ちでいます。で、まあ、とりあえず今は行けないでしょうけど、もう少し安定してから行きたいなと考えています。
なるほど、
はい。
じゃあ岸子、まあ岸子ね、もともと弟の方ね、
はい、
ご実家ってことはゆかりがあるわけね。
そうですね、なんかいろいろ、まあ、進路とか就職とかもいろいろ東北でするとか、まあ、いろいろあったんですけど、まあ、一応自分は結局関西の方の建設会社で働くので、まあなんか全然その僕はもう4月から社会人として働くので、まあ今その建設業界自体がやっぱりこう東北でのそのなんていうんですかね、津波とかの影響で流されたりしたそのいろんなそのなんていうんですか、あの廃材みたいなのをその撤去というか、まあ一応クリーンな状態に戻す作業が多分あるし、救命の方々が今や生存者がいないか探したりっていうのをした後に、まあいろいろそういうところに多分建設業の機材っていうんですか、そういうのが出てくるのかなとか、だから僕もなんかどうなるか分かんないですけど、その東北に行くっていう形になるのかならないのかどうなんだろうって思っている状態で、で普通に多分もしそういう風にみんな行けって言われたら全然喜んでっていうのはおかしな言い方ですけど、行きたいなというふうに思ってて、まあこういう状態になってなんか建築を学んでて、まあ、よかったなっていうふうに思うところがあって、建築がないとやっぱり人が生きていけないっていう、なんかこう命との密接な関わりがある分野を学んでいた自分がすごくなんか良かったなっていうふうに思っているのと、まあなんか食べ物とか、まあそういうのの、まあ生きていく上で必要なものをと同じぐらい大事なその建築をこれから作っていかなきゃいけないっていう仕事を、まあ自分がこれからやれるっていうことはすごく光栄で、まあ頑張っていきたいっていうふうに思います。
それはそうです。いや僕なんかさ阪神大震災の時にいる見たけどね、仮設住宅ができるでしょ、そこに人が入るとみんなホッとするんだよね、自分の居場所ができるっていうさ仮設であってもね、だからそう見たら建築の力って大きいと思うわ。じゃあ千秋君何かできますか。
僕は結構家でよくテレビを見るんですけど、まあ、先ほど南先生もおっしゃった AC の CM なんですけど、まあ、私たちに今できることとか促してますけど、結構流れてる回数が頻繁なんで、促してるのは分かるんですけど、 こう CM を流しすぎるとなんか強制してるみたいで、なんか、まあ、僕はまあちょっと嫌っていうか、まあ、そこまでして流さないと日本はなんかちょっと一致団結できないのかって思っちゃうんで、ちょっとそれ悲しいというか、
まあ、すごいよねあれね。もういいって感じあるよ。なるほど、そんなもんですか。じゃあとりあえず、まあいいや、とりあえずじゃあ佐藤君。
はい、まあなんか役割とその時期があるのかなと思っていて、まあなんかその医者とかあの物資を運ぶ人とかは今すぐにその活動した方がいいと思うし、あとまあテレビとかでも例えばタレントとかがあの街に出て募金活動してる映像とかよく流れるんですけど、なんかそれは残念なことにっていうか、普通にこう募金箱を置いているよりかはなんかタレントがやった方が募金 の, その集まる金額も多いし、多い現実があるし、やっぱその人それぞれのなんか役割っていうか、その適材適所みたいなものがあっちゃうのかなと思うし、例えばその、まあ、建築学生でも今そのすぐにボランティアとか活動できなくても、なんかこれを機にそのなんか地震に対するなんか構造とか新しい工法とかそういうものをなんか生み出せたら、その即効性はないかもしれないですけど、まあ長い目で見てその後々生きてくるのかなっていうか、その人の役割が生きてくるのかなっていうのもあります、あるかなと思います。
なるほど。
いや、あのみんなのね意見はなるほどなと思うよ、その通りだなっていうふうに思うしね。で僕はね、あの、まあ、例えば今回の災害に対して何ができるかなっていうようなことを考えた場合に、これまた僕本当にこんなことラジオで言ったら僕すごい批判されるかもしれないけど、まあ、あえて言うんですけど、僕はゲームだと思ってます。僕はこれは実はゲームだと思ってます。で、あの、まあ、誤解を恐れずに言うんですけど、どういうことかというと、そのエモーショナルに物事に対処しない方がいいと思ってるんですよね。エモーショナルというのはつまり感情的なとか情緒的なとか、なんとなくその場の雰囲気で、あのみんながこうしなければならない、要するにその倫理のさ、倫理とかの教科書みたいな感じになっていくと思うんですよ。多くの人が亡くなってるしね。本当になんかさっき一明も言ってたけどさ、みんなで頑張らないといけないとかね、募金しましょうって、それはそんなの当たり前じゃん、そんなことは。それいいんだよ別に。だけどそんなことは僕ないと思ってて、何かっていうと、まあみんなも建築を学んでる、さっき岸君が言ったけどね、まさに建築を学んでることのその利点は何かって言ったら、総合力なわけだよね。いろんな要素を総合的に考える。僕らは例えばさ、建築家としてさ、現場にいた時にさ、総合的に考えるわけですよ。つまり開口部だけを考えるでもなしに、照明だけを考えるだけでもなしに、いろんなことを総合して考えるでしょ。そうすると僕はこれは複合的なゲームだと思っていて、つまりさ、大きな地震があったと、で津波もあったと、で原発の問題があって今もあるとね。でそのさ、例えばいろんな他の地震と比較しても今回はすごく難しいゲームなんですよ。難しい、超極めてその難度の高いゲームが自分の前に提出されたわけですよね。その被災地だってさ、ものすごく広範囲にわたってるし、それでその亡くなった人の数もすごく多くてね。で、まあいろんな問題がありますよ今ね。僕の感じだと阪神大震災っていうのは、そのイメージとしてはさ、日本の10分の1ぐらいがやられた感じだけど、今回の地震はまあ正直言って日本の3分の1ぐらいがさ、こうすごくダメージを受けたっていう風な印象はやっぱあるよね、うん。そうするとさ、その自分たちがね、自分たちが一人でできることなんて限られてるけども、このすごく難しい課題っていうか問題を前にして、どういうゲームをね展開できるかっていうことだと僕は思ってるよ。つまりパラメータ、難しく言うとパラメータ、つまりいろんな要素があるわけですよ、考えるべき要素が。で考えるべき要素がいろいろある中で、その将棋のその次の一手をどう打つか、あるいはそのトランプをどう切るかっていうことをね、一番ベストのその選択は何かっていうことを、僕はこれはドライに考えるべきだと思う。その方がむしろ被災者の人たちにとっても絶対役に立つし、自分がその感情的に情緒的にこれがいいと思って、なんとなくさ、その気配とか雰囲気に流されてやるっていうことは、自己満足になったってその全体には寄与しないっていうかね、うん。だからむしろそのドライにゲームとして考えて、自分がベストだと思う選択は何かっていうことを考えることは、きっと例えばこれコンペと同じなんですよ。だから建築でね、その一番いいと思うものは何かっていうことを、その自己 その批評的に考えるっていうことと同じだと思ってるよ、うん、だから僕はさ、僕も本当に思うこといろいろあってね、本当にこれ亡くなった人に対しては本当にその軽々しく何も言えないし、個人的にももちろんその義援金も出そうとは思ってるし、何かしようとはもちろん思ってるけど、一回僕は撤退するっていうかね、さっき誰かも言ってたけど、まあ、鈴木とか金井も言ってたけどさ、なんか自分が今無理をしないってことと、自分がそのね、ある部分においてはそのプレジャーの次元っていうかね、プレジャーというのは喜びとか楽しみの次元っていうものを確保しておくっていうのはすごい大事だと思ってるね、うん、だからなんかこう欲しがりません勝つまではみたいな形にはならない方が絶対いいと思ってる、うん、その上でその例えば建築に何が可能かとかデザインに何が可能かっていうことをその考えるというかね、まあ、坂茂さんとかやってますけど、それを考えるそのすごくいい機会だと思いますよ、うん、ここで自分の思考力を鍛えておくっていうか、だから僕原博さんがさ、やっぱりね、知恵が世の中を動かすっていうふうに言ってたら僕すごい覚えてるんだけど、ここで徹底的に考えておくっていうかね、僕は本当に自分が何かを表現したりとかさ、その原稿を書いたりするけど、本当にね、大げさじゃなしに死ぬ気で考えることってあるんですよ。自分が本当に死ぬ気で考えることって、もう本当にその脳みそからその血が出るぐらい死ぬ気で考えることってあります。だからこれはね、本当にみんなに与えられて大きな課題だと思うし、それは誤解を恐れずに言うとチャンスだと思いますよ、考える、うん、っていうふうに思うね。だからさ、僕はさ、もうこれ本当にうだうだになるけど喋っちゃうんだけどね、なんかさ、こう大学のさ、いろんな大学のその先生とか学長とか偉い知識人みたいな人たちがさ、なんかね、いろいろツイッターとかブログとかいろんなところでね、言ってるようなね、僕はね、その半分は正直ね、信用できないと思ってるんですよ。これこんなこと言うとまたそれ批判されるかもしれないんだけど、信用できないと思ってる。それは本当にさ、建前だって僕は聞こえるんだよ。僕はだってさ、自分が絶対ね、その自分が何もやってないのに建築を教えてはいけないと思ってるんですよ。自分がやらなかったら教える資格ないと思ってるんですよ。建築は実学だから。自分が建築やってなかったらさ、ね、自分が建築やってないのにみんなに偉そうにね、建築はこうだなんて言ったらね、言う資格ないと思ってるよ、僕は本当。だからさ、自分がね、やるわけですよ。やるからささやかにでもみんなに言う資格はあると思ってる。そうするとさ、僕本当にね、大学の教員だけどさ、ね、自分が安全な場所にいてさ、ね、これこれこうすべきだなんてね、言ってる人はね、半分は信用できない。まあ、半分は本当かもしれない。半分言ってることはさ。だから、僕はあえてね、この地震のことに関してはね、なんかあんまり、だから自分がこうすべきだとかっていうふうなことは、今すぐにはこう言わないようにしようと思ってるんですけども、だけどやっぱりもちろん、それは例えば仙台にだっていろいろ知り合いもいるしね、建築関係者だってもちろんいろいろいるしさ、なんかその、何ができるかっていうことを考えるっていうこと自体がそのゲームだし、まあ、ある種のそのなんていうかチャレンジっていうかさ、まあ、コンプみたいなもんだと思ってるよ、うん、っていうふうなことで僕はきっと僕は個人的にはいいんじゃないかなと思ってますけどね、まあ、じゃあちょっと長くなりましたけども、このぐらいでね、今回のね、収録は終了したいと思いますね。どうもありがとうございました。